ニッポン放送ポッドキャストステーション。
アマゾンミュージックプレゼンツ、橋本直人、
鈴木まみこの
クロスポット。どうも、銀シャリの橋本です。
チルミコの鈴木まみこです。
大海原のようなポッドキャストの世界をもっと知っていきたい我々二人が、まだ知らない数多のポッドキャストに出会い、ポッドキャストの世界の魅力を世に広めていく番組、クロスポット67回目ということでございますけども、
はい、今回はですね、2月18日にも放送したポッドキャスト界のビッグイベント第5回ジャパンポッドキャストアワード特集の続編、メディアクリエイティブ部門を紹介です。というのも、前回の放送段階ではメディアクリエイティブ部門のノミネート作品が発表されておらずで、今回の収録段階では発表されたので改めてご紹介しようと。
ついに、
はい、はい、ポッドキャストの大海原の中でもメディアが作った本気のポッキャを掘り下げていければと思います、はい、あと大事なお知らせもあるので最後まで聞いてください。はい、そしてこのクロスポットは地上波と同時に各種配信サービスにてポッドキャストでも配信中。特に Amazon ミュージック限定のフルバージョンでは地上波よりも大増量、みっちみちのたっぷりバージョンで配信中。さらにみんなからのおすすめポッキャ紹介&雑談もりもりなのが人気のアフタートークも絶賛配信中なので、よければ Amazon ミュージックでよろしく。番組への感想やおすすめポッドキャストはメールなら pod@1242.com までです。番組で採用された方にはクロスくんステッカーをプレゼント。旧ツイッターならハッシュタグクロスポットをつけてつぶやいてください。
はい、というわけで橋本直人、鈴木まみこのクロスポット、今日もよろしくお願いします。橋本直人、
鈴木まみこの
クロスポット。アマゾンミュージックプレゼンツ、橋本直人、鈴木まみこのクロスポット。この時間はアマゾンミュージックがお送りします。橋本直人、
鈴木まみこの
クロスポット。改めまして銀シャリの橋本です。
鈴木まみこです。今回お届けするのはこちら、第5回ジャパンポッドキャストアワード特集パート2、メディアクリエイティブ部門ノミネート作ピックアップ。2019年に始まり、今回で5回目を迎えた有料なポッドキャストコンテンツを発掘し応援する日本初のアワード、ジャパンポッドキャストアワード。ポッドキャスト界でも最もポピュラーな賞になっております。で、前回は発表されてなかった情報も発表になったので改めて紹介しますね。
これ救いきれてるかどうかもね、大海原だからね、
多すぎるからね。
でも本当に結構皆さん頑張って審査していただいたみたいなね、
うん、はい、はい、今年の開催は、各賞の受賞作品の発表ということになります。3月15日の金曜日に発表なんですね。で、そして最終選考の選考委員10名も発表になりました、
はい。
カメラを止めるななどを手掛けた映画監督の上田慎一郎さん、
はい、
この間ゲストでも来てトンツカタンのお抹茶さんの躍進を当てた奥森さつきさん、
その奥森さんの、うん、その紹介でお抹茶さんを当てただけでいいんですか。雑ですけど、
まあね、
まあ、R1 を1回戦から見るぐらいですからね。
そうですよ、
素晴らしい、
はい。続きまして、作家アーティストの加藤茂明さん、
はい、
脚本家映画監督の高橋泉さん、
はい、
日本放送でも鶴光師匠の番組などを手掛ける放送作家の西川英二さん、
うん、
音声プロデューサー編集者の我らが野村貴文兄さ
さんも、
はい、株式会社ブック代表取締役樋口清則さん、
はい、
こちらも番組に来てくれた、私まみこの FM デビューの時の中の人、秀島文香さん
秀島さんももうインスタフォローしてるから、
そう、私もツイッター見てます。
おしゃれなとこでいつもご飯食べた
いいよね、うん、で素敵なポエムも載せてくれたりするんで、ね、
あとパーソナリティの、うん、画角ですよね、
前そうそう
ちょっとこう滝川クリステルさん的なテーブルでちょっとだけこっち向いてくれて
る。秀島さん応援してます。
秀島さん大好きですよ皆さん
続きまして、唯一の5年連続選考委員ジャーナリストの古田大輔さん、会社を通してお世話になっております株式会社オトナルの八木大輔さん、
は
い、で今回は佐久間さんと日本放送の石井さんがいらっしゃらない。
忙しすぎるからだろ、
ちょっとねまあでも10名が発表になっております、はい、そしてですね、2月の放送で報道ドキュメンタリー部門、コメディお笑い部門、教養部門、カルチャー部門の主要4部門のノミネート作品を一通り紹介したんですけれども、うん、今日はまだ紹介していない一つの賞、メディアクリエイティブ部門のノミネート作品をピックアップして紹介したいと思います。
メディアクリエイティブ部門って結局どういう部門なんですかコメディお笑い部門とか教養部分かりやすいじゃないですか。これ多分ね、知りた人もいると思うんですよ ね
ラジオ、テレビ、新聞、雑誌のメディア社のほか、エンターテインメント制作会社など、映像、音声制作を事業として行っている企業によって制作されたコンテンツの中で最も優れた作品に贈呈される賞。
その、わかりやすかったけど、それ読むとき、まみちゃん、眉間にしはすごいよって。難しそうでしょ。なるほどね。
なるほどね。
はいはいはい
はい、
じゃあちょっと行きましょうか、じゃあ。
じゃあタイトルだけ紹介していきます。
はい、メディアクリエイティブ部門のノミネート作品。
はい。
はい、
まず一つ目、オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン。
おい
すごいな、マジで。
前からあるやろそれしかも、コメディお笑い部門でええやろ何ちょっとこれ、いや、ちょっとなんとか。
本当にそう。
アンガールズさんもじゃないのよ。
続きまして、加藤浩次と山口一郎のトンボと魚、はい、by 佐久間信行。上出良平ニューヨークごちそう帳で挙手平成見えない私の聞けば見えてくるラジオ
のおなじみの、ね、タイトルもありますよね。
そうですね、はいはい、この5つです。ジャンピンすごい。
ジャンピンなんでよ、なんやジャンピン怪しいの
すごいです。でちょっと今日はいくつか素材もあります、はい、ということでまずは加藤浩次と山口一郎のトンボと魚 by 佐久間信行の音声を聞きます。
あ、ちょっと聞いていただけるってことお願いします。
いや始まりましたね。
始まりました、
山口くん。
はい、始まりました。
いや、とうとうこれもう待ちに待ってたんだね、俺これやるの本当に。いや、
そうですよ、だってスーツ着てきちゃってます、
ね、今日俺スーツ着てきたんだよ俺スーツ着てきたんだよ今日気合入ってさ、やっぱりなんかこれ一発目だからこれもう私服で来るのもおかしいなと思ってスーツ着てきたよ俺。
ラジオですからね。
いや、ラジオでもやっぱりスーツでやっぱ気合入れた方がスタッフもやっぱりやる気になるじゃないうん、だからそういう意味で、
そうすか、
本当に俺力入ってるから、この番組。うん、山口くんも心よくオッケーしてくれたでしょ、これね。
はい、
うん、
やって
く
れる。それはもう加藤さんが言われたらもう断れないですもん。
いや、まあそうだよね。もう何年だって山口くんと。
まだ3年くらいですかね。
いや、もう3年でも中身濃いよね、結構。
そうですね。
うん、家も行ってるしさ。でもジンギスカンも連れててもね。
いっぱいごちそうになって
ます。そうだよね。何回行った一緒にジンギスカン。
いや、結構ごちそうになってます。本当ありがとうございます。
いや、もう本当に、全然出さねえもんな。全然出さねえんだよこれリスナーに聞いてほしいな、全然出さないの。
いやいや、そんな
全然出さないけど俺いつも出すんだから。
いや、すいません、でもなんか、いや、じゃあ次回はね。
いいよいいよいいよいいって
すごい
確かにね、今ここで資料にちょっとありますけど。
そうね、ちょっと温度感が違うというか、はい、構想30年芸能生活をかけたラジオ番組にしたいと意気込む極楽友の加藤浩次さんと一方、いや普通でいいんじゃないですかと全くペースを崩さないサカナクションの山口一郎さんです。
いや、全然その温度感じましたもん ね,
ね、
今山口さんのこの前
すごいよ、全く息の合ってない2人。人気のテレビプロデューサーの佐久間信行がプロデュースするラジオ番組ですね。面白そうにも聞こえますが、全体的に何か怪しさがずっと漂う。これでもすごい、
これ加藤さんが逆にこれ1回目ぐらいの感じってことですね、多分。シャビチですよね、どう考えても。
アマゾンミュージックで聞けます。
すっきりの加藤さんやったから、
うんうんうん、
こんだけ幕下出てる加藤さん久しぶりのこの、
確かに、ね、
逆に言うとテンション上がってはる感じはほんまに気合入ってる、
めっちゃ意気込んでるっていう。
ああ、そうだからさ、
ジンギスカン行ったよね。
ジンギスカン行ったね。全然払わないよね。ちょっとほんと嫌いよ、これ。テンションが感じますよね。北海道多分ご出身のお二人やからってことだったら。
そこで仲良くなったのかしら。
そうですよね。山さんもそうですよね。
へ
え。いや、もうちょっとでも、まあこのお二人集まったら、それは同じ佐久間さんかかってたら、まあ、そう面白くないわけがないから。うん、
絶対に面白いことが約束されている。
楽しいですね、
はい、そしてもう一つがオールナイトニッポンポッドキャストアンガールズのジャンピンです、ね、はい、もう説明不要よ、
癒着ですよこんなの作家のダビさんだってジャンピンついてるんですか、我々の今、
ね、今隣にいますけど、はい、アンガールズのお二人のオールナイトニッポン、
アンガールズさんのせいで僕らのポッドキャストのおとぎ話が短いって言われます。いやいや違います、うん、アンガールズさんが長いです。
いや、長いし短いよ多分。
どっちも
どっちも
ちょうどいいやつおらんのかって
そんな気がする。いい、3月2日には総月ホールで2度目のイベントリトルジャンガミーティング2014春もやったばっかり。
すごいね、
聞こう。
だこうやっていろんな先輩方がやっていただいてるから、イベントとラジオの親和性がいいですよね。
よ、
東京ドーム総月ホールと今熱いですよ。ちょっと聞きましょう。聞こうよって聞くのどれを。
ちなみにエピソード112、初めての共同作業してますよの回です。
悔しいな。
急が出されたらはーって言い始めて、
いやいや常々思ってたけどもやっぱり悔しいっていうか、
悔しい、もう悔しいことないよ。もう
私先日まあ遅ればせながらね、
うん、
結婚式をやらせてもらったんですよ。
はいはい、
はい、
おめでとうございます、
はい、でそこの司会を山根と俺の兄貴の二人でやってもらって、
もうびっくりしたよ俺。
ありがとう。
いや結婚式、ああ、あのコンビだからまあ呼んでくれるんだ、まあ嬉しいなって思って、もうがっつりこうお酒飲んで楽しむつもりで行こうと思ったら、親族以外はもう俺だけで
。でも OK なね、もうこじんまりとした会にしたからね。
そうそう、アットホームな会でね。
そうそうそう。
で、じゃあ司会頼むわっつって連絡来て。司会っつって、
いやいやいいじゃん。だって山根がさ、両家のもう親族とさ、山根しかいないわけじゃない。山根司会やってなかったらまあ浮くよ。
いやもう始まり、あーまあさあみたいな、あのもう入り一撃で笑かしてましたね、声と。
まあいいよね、これで始まるの。悔しいね。
いやーまあほんとさ、あれで一撃でも掴みますから。抜粋でこれですからね。
聞きたいもんね、やっぱ今日は何で悔しいんだろう。
何がそんな満たされないのかっていう。
ずっと
幸せでしょ、旗から見たら。
探してるんだよね。
田中さんのポジションなんかみんな幸せでしょ、ずっと考えても。
ずっと悔しいから。ちょっとあとね、もう、他にも田中さん。他のやつも紹介したいんだけど、他局さんなんで、ちょっとトークのみで紹介していきます。
なんでさ、その他局のさ、
やだ、
ちょっとそんな
戻ってきて足元、
ちょっと、まあ、トークのみで、
はい、トークのみです。
はい、
他はですね、他が見えない私の聞けば見えてくるラジオ、
これね
初めて紹介します。
いやこれ、
これはね、TBS ラジオさんですね、はい、ある朝目覚めたら突然目が見えなくなっていた石井健介さん。
これ、っていう
ね、一度は絶望の淵に立ったものの、やがて家族や友人たちの助けを得て自分らしい活動を開始、現在は見える世界と見えない世界をつなぐ仲介者、ブラインドコミュニケーターとして活動しています。そんな石井さんがパーソナリティを務める番組が、見えない私の聞けば見えてくるラジオ、
うん、
ゲストを迎え、その人が見せびらかせたいものを持ってきてもらう、見えない石井さんと見えるゲスト、両者の対話を通じて、果たして我々は聞けば見えてくるようになるのでしょうか。見える人、見えない人、見えづらい人たちの会話を通じて、ラジオイコール音声コンテンツの本質、コミュニケーションの本質を一緒に考えるカジュアルなトーク番組です。
カジュアルってところがね、
ねえ、
いやこれはもうすごいな、ちょっともうめちゃくちゃ聞きたくなってる、興味が、これが、
うん、
メディアクリエイティブ部門
にノミネートされております。
ジャンピンとともに、
そうです。
いやいやいやいやいやいやいや、もうこっちでしょ。
そうだと思います。
そうですよね。
すいません。あとは、ちょっと他にもね、あと、上出良平さんのニューヨークごちそう長と、
あ、まあね、
マチュラピンクさんですね。前紹介しました。
はいはい、
この二つ。
マチュラさんも、そらもすごい。
そうです。
いや、すごいですね。ちゃんと選ばれてる感じしますね。ね、
はい。ちょっと皆さんも気になるポッドキャストがあったら、ぜひ聞いてみてください。
はい、
そして、この後、Amazon Music 限定のフルバージョンの方ではですね、今回、ノミネート作品には残らなかったけど、一時の選考委員がチョイスした、もうすぐノミネート的なポッドキャストを紹介していきます。こちらにも掘り出し物がたくさんあると思うので、合わせてお楽しみに。
はい。
ということで、以上、第5回ジャパンポッドキャストアワード特集パート2、メディアクリエイティブ部門ピックアップでした。この後はエンディングです。
橋本直人、
鈴木まみこの
クロスポット。
Amazon Music Presents 橋本直人鈴木まみこのクロスポット。この時間は Amazon Music がお送りしました。
さあ、お送りしてきました橋本直人鈴木まみこクロスポット67回目お別れのお時間でございます。
はい。
ということでございます。
すごいね、メディアクリエイティブ部門も
皆さん。誰が選ばれるのかと。
ぜひ追ってください。
3月15。
5。そしてですね。
はい。
番組から大事なお知らせがございます。2022年の11月という不思議なタイミングから始まったこのクロスポットなんですけれども、 この3月いっぱいで終了となります。
ちょっと聞いてないよ。いい加減してよ。
聞いてないよ。
いやーじゃあもう良かったです。でもいろいろね出会いましたし、いろんな方と仲良くなれたんで、非常に人生を豊かにしていただいたということ
。ありがたいです。ありがたい番組です。
はい、ですね、そういったこともありまして、最後にですね、リスナーの皆さんからも改めてみんなの中でのベストボッキャを送ってもらいたいなと。
はい、
今は何のボッキャが好きなのか、またこの番組を通して好きになったボッキャとかはあるのか
と、ということでベストポッドキャストの投票メールはですね、pod@1242.com までです。ちょっとメールは3月18日まで、
18日までいきますんで、
はい、月曜日までに送ってください。
この間に新しいポッキャ聞いていただいて
ね。はい、ということで次回のクロスポットですけれども、はい、3月17日日曜日の放送です。
はい、
ゲストはすごい方が来てくれます。
ちょっとほんまに、
はい、この番組でもよく話題に出てくる、なんと元サッカー日本代表佐藤久人さんです。
ちょっといや俺昨日さ、夜ぐらいに来たのよこの
台本中が、
そうそう
内容が、
で寝てたのよソファーで、でパッて見て、えってなって、俺多分夢を見たと思ったの。朝起きてそんなわけない。いやいや、そこちらがそのサッカーの番組とかで、こちらが、そちらの世界に行かせていただく時あるけど、久人さんがこっち来ることないから。幻やと思ってたらほんまやった。いや
本当に来ていただきます。
わあすごい、
すごいこと、
むちゃくちゃお世話になってますよ。今久人さんが一番びっくりしてんじゃん。聞いてくれてたから。
確かに
クロスポットも終わるんやって、自分がゲストの前に。
そうだよ、終わってしまうんですけど、でもすごい楽しみです。
はい、というわけでここまでのお相手は銀シャリの橋本と
鈴木まみこでした。